私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私は人の名前を覚えるときには姓・名を漢字で覚えるようにしています。その場合、漢字を画像として記憶するのがポイントになります。そうしますと、その方の名前を思い出そうとするときには、名前が画像として頭に浮かびますし、名字とお名前を別々に覚える手間が省けます。漢字も読み方も最初に一緒に覚えてしまいますから、まず間違えることがないわけです。それを私の特技だと言われる方もおられるのですが、私自身はそのようには思っていません。簡単に覚えることができるならば特技であるということができるのでしょうが、なかなか覚えるのに苦労をしているのです。牧師としての資質に優れた方々ならば、それぞれ持っている能力を発揮することで、十分なのでしょうが、私にはそのような資質は見当たりません。せめて人の名前はできるだけ早く覚え、それぞれの方とつながる機会にしたいと思っているのです。この藤ヶ丘教会でも、これまで行った教会でもそうでしたが、新しい教会に着任すると、まず信徒の皆さんの名前を覚え、可能な限り最初の聖餐式で一人一人の名前を呼びかけるようにとしています。それはキリストの十字架を想起する場面で、この十字架の死が単なる2000年前の出来事ではなく、また誰かのためということでもなく、丸々さん、あなたのために主は十字架の死を遂げられたという事実、一人一人がこの私のためにキリストは十字架の死を遂げてくださったという事実を深く感じてほしいと願っているのであります。今日冒頭で名前について触れたのは、福音の日課の前半部分、名前が鍵になっているからであります。次のようにありました。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われます。やめさせてはならない。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。新約聖書において神の名、イエスの名は単なる名前ではなく、神、イエスの本質、権威を意味していると言われます。ですから神の名、イエスの名を用いることで悪霊を追い出すことができたのだと今日の場面は示しているのでしょう。神の名、キリストの名にそのような力がないのなら、誰がその名によって悪霊を追い出すことができるのでしょうか。今日明らかにされているのは、悪霊を追い出すのは人ではなく神の名、キリストの名前によるのだということであります。もう一つ、神の名前について触れたいと思います。実会に主の名をみだりに唱えてはならない このように命じられています。この戒めを守ろうとした人々は、ヘブライ語の聖書で、主という文字、まあ、ヘブライ語では文字と認められる部分が子音となっておりまして、それに天や棒などで表される母音がつくことで初めて読むことができるのですが、主という文字が発音できないように、母音を取り除き、代わりにアドナイと読み替えたのでありました。しかしルターは、この戒めについて次のように解説しています。みだりに唱えるとは、主なる神の名を、虚言や様々の悪徳の目的のために唱えること、皆を用いて悪をなすことである。つまり、この戒めが命じているのは、皆を真理やあらゆる良きことのために用いるということである。そして具体的に次のように挙げています。悩みにあっては主の名を呼び求め、幸せのうちにあっては皆を讃え、感謝するという風にである。まあ、こういうことから神の名を一切に口にしないということではなく、神が望まれるように隣人の利益のためにその名を用いる。これが先の戒めを守るということであるとわかるのです。それならば、今日イエスがやめさせてはならないと言われている理由もわかるのです。悪霊に取りつかれ苦しむ人を解放すること。これは神の御心にかなうことに他ならないからです。ところが弟子たちは、私たちに従わないという別の理由でやめさせようとしたというのです。彼らはイエスの名前が悪霊を追い出したという事実よりも、自分たちに従わないということに目を留めたのでした。この弟子たちの態度は、私たち人間の陥りやすい過ちかもしれません。私に従わない。私たちと同じであろうとしない。だからやめさせる。だから相入れない。こうして、例えば同じキリスト教にも、カトリック教会や聖公会、数々のプロテスタント教会が生まれたのでした。日本のルーテル教会も、宣教師を送り出した国、団体が違うからと、いくつかに分かれ存在しているのです。このような教派の違いが生まれる理由は、信仰の捉え方、あり方の違いにあると言えるでしょう。いずれも神が異なるわけではありませんし、十字架の死を遂げられた主イエス・キリストが、これらの一部の人のためだけに死なれたわけでもないのです。聖書も多少翻訳が違っていたとしても、同じ神の御言葉を告げているのです。しかしそれにもかかわらず、このような違いを生んでいるのは、神の名、キリストの名によって、それぞれの宣教が展開されているという事実を忘れ、私たち人間の事柄に目を向けて、私たちに従わない、私たちと同じでないと、区別しているからではないでしょうか。信仰のあり方は、言うなれば、 人間の側の事柄にも属しますから、表現は違ってくることは考えられることであります。同じ言葉を聞いても、人によって受け止め方が多少なりとも違うことがあるのは日常あることですし、同じ山の頂上に登る道は一つではなく、いくつもあるのです。しかし人は同じであることを要求し、違いを受け止められないことが少なくないのです。このような区別というものは、キリスト教各派の間だけではなく、他宗教との間でも、また信じる者、信じない者との間でも起きている現実であります。先日も江口佐伯先生の著書に触れ、次のような話をしました。キリスト教の教派を超えた働きを意味するエキュメニズムという言葉の語源が全世界を意味することから、エキュメニカルという共同の働きはキリスト教あるいは宗教という枠を超えて全世界のすべての人に向かってなされるものとなることが期待されるのではないか、このように指摘されているわけであります。本当にそうだと思います。私たちに従わないということで、誰かを区別してしまう私たちがいるのですが、大切なことは、神の御心がどこにあるか聞いて生きるということなのです。キリストご自身も神の御心に聞いて十字架の死を遂げられたのですから、キリストに従う私たちもまた神の御心に注意深く耳を傾ける必要があるのです。神の御心は全世界に住むすべての人々が救いに入ることに違いありません。ですから人を区別することは御心ではないということが明らかなのです。さて、第二の朗読でお読みいただいたヤコブの手紙5章15節以下に次のようにありました。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから、主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、大きな力があり、効果をもたらします。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいますと言われています。私たちがそのような力を持つということではなく、キリストの名前によって祈ることで、神の力が現れると言われているのです。キリストの名前は、そのような名前ではないかと思うのです。そのような名前として用いられることが神の御心なのです。また、罪を告白し合い、互いのために祈りなさいと言われています。ここで大切なことが言われていると思います。私たちはクリスチャンであるならば、正しく生きなければならないと自ら思ったり、あるいは周囲からそのような人々に違いないと見られたりすることがあるでしょう。しかし必ずしも 信仰本性である清く正しくを絵に描いたような人間がクリスチャンとしてふさわしいということではないのです。ここで言われている何よりも大切なことは、罪を告白し合い、互いのために祈りなさいと教えられていることであります。つまり私たちクリスチャンは、罪を犯さないこと、正しいこと、これが条件とされているのではないということです。まあこのように申し上げると、不思議に思われるかもしれません。しかし、いかに人として正しいか、いかに信仰的に熱心であるか、これが信仰者の決定的な条件ではなく、まあもちろんそうありたいと願うものでありますが、私たちに求められているのは、自らの罪を自覚すること、告白すること、正しくありえない自分を思い知ること、そしてその罪を告白し、互いにその罪のために祈り合うこと、これがキリスト者であると言われているのです。罪を自覚するとき、人はその罪の許しのためにキリストが十字架の死を遂げられたことを私のこととして実感できるに違いないんです。このように自分の罪とキリストの十字架がはっきりとつながったとき、人は心から感謝して生きることができるのです。そしてこれがクリスチャンということなのです。ですから、罪を告白し、祈り合うこと、そして罪が許された事実に感謝し、喜ぶこと、これこそ私たち教会の交わりにふさわしいことなのです。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。私たちが罪を自覚し、祈り合う群れとされるとき、主が許してくださる。恵みがその交わりにあふれるのです。キリストが私の罪、あなたの罪、私たちの罪のために十字架の死を遂げてくださった。このことが他の誰かのためにではなく、紛れもなくこの罪人である私のためであった。と実感できるとき、ここに何一つ区別というものは生まれないでしょう。こうして私たちは主にあって一つとされる。そして互いに祈り合って生きるのです。〇〇さん、あなたのために。聖餐式の際、私がその十字架の出来事を思い起こすために、お一人お一人の名前を呼んでいるのは、このためなのです。正直なところを申し上げると、〇〇さん、あなたのために、ではなく、〇〇さん、あなたの罪のために、と、はっきりと罪について口にしたいと思っています。なかなかそれができずに、〇〇さん、あなたのために、と、こう、言ってきているのですが、私の中では、あなたの罪のためにキリストがその体を与えてくださった、その血を流されたということを体験する聖餐式でありたいと願っているのです。まさに罪を自覚し祈り合う群れと されるためです。このような群れとされるとき、たとえあなた自身が自分を顧みて、弱さに恐れ、足りなさに嘆き、役に立たないとため息するとしても、そのあなたのために十字架の死を遂げられた主の名前のゆえに、そのままのあなたが良しとされ、生かされていることが実感されてくるに違いないんです。このようにキリストの名前は、あなたの存在をそのまま肯定し、祝福し、愛してやまないんです。そしてさらに、この神の愛は、全世界のすべての人々をも、そのまま私たちと共に肯定するために向けられているのですから。私たちはそれぞれの違いをも受け入れ、すべての人々のために祈ることで、教会の交わりとされるのです。主があなたの罪のために十字架の死を遂げられたのは、すべての命が残らず、主の祝福のうちに輝くためにほかなりません。罪ある群れに過ぎない私たちですが、すべて良きことを成し遂げるキリストの名前を携え、あらゆる命のために祈る群れとされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。